主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
ほう。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください、
うん、
はい、おもれき第141回目です。
141、
はい、もうねすっかり5月も末になってきてますが、暑いですね今年は ね、
暑いです
ね。ちょっと収録に時差があるんですけど、あのケリーさんね、3月に春休みですね、四国に行ってきたんですよ。
よく行ってますね。東京行って四国行って。
そうでしょ、なんか今年すごいですよね。
京都も行ったんだよ
ね。はい、京都も行ったしね、四国はね、讃岐と伊予の国に、高松と
瀬戸内ばっかり。
そうですね、香川県と愛媛県で、ケリーさんはあの社交的なんで、ポッドキャスターをやってる人たちとも多少交流があるんです。
ああ、そうです
か。あなたと違ってね。
足上げで社交的なのはないわけじゃない
です
か。
で、ちょっと、交流してる方たちと、四国にいる、四国で活躍されているポッドキャストをやってらっしゃる方たちのところに、会いに行こうよと、押しかけに行こうよという、ずずしいあのイベントに参加してきたんです。
ほうほう
ほう。で、まず最初は香川に行って、
はい、
南国さざ波放送局というね、
ほう、
ポッドキャストをやってらっしゃる方が香川にいらっしゃるんですよ。で、そちらの、パーソナリティというかプロデュースをやってる、だから僕らもこうやって自分たちでプロデュースして喋るのばっかりじゃなく、どちらかというとなるべく裏方の方をやってるやつの堀川さん と、その番組に出てらっしゃるアシャミンというアシャミンさん
を
お会いして、いろいろポッドキャスト業界の話を、苦労話とか裏話とか、はい、聞いてきたんです。で、次の日はね、あの愛媛県の松山の方に行きまして、はい、あの野木らぎラジオの
儀
野さん、
松山といえば、は
い、にあのお会いしてきまして、
はい
はい、でその松山でね、あの儀野さんのお家で、体調の悪い隊長さんという、またポッドキャストを参加されている方が、
どこまでが名前だったんですか。隊長さんが名前で、その日が体調悪かった
んだけど、もうなんか常にみたいですよ。
体調が悪い、
体調が悪い隊長さん、
隊長さんっていうお名前でした、
はい
はい、
に、ちょっとあのおもてなしをしていただいて、で、四国に行って、いろんなご当地のものを食べてきたんですよ。香川ではあの
おうどん、
おうどんも食べました。
そう、
あと醤油豆とか、
醤油豆、はいはいはい、
あとキューマンも買いました。ケリーさん大好きなキューマンも買いました。
好きね、
で松山の方じゃじゃこ天食べたりしました。ちょっとね、初日にね香川行った時は、着いたのがすでに夕方だったので、
ほう、
全然観光はできてないんですよ。
うん、
で、あの閉山中とかね、もう閉まっちゃったコンピラさんは登ったの、入れないじゃん、あれ境内に。もう、もう夕方以降ね、
の上まで、
そこまで行かなかった、階段100段でやめました、ね、
じゃあ
だって真っ暗くなってきてさ、お店も何も開いてないから、
う
か、もうそれだけで終わって、で讃岐うどんは朝食に
朝ごはん
食べまして、
で美味しかった、
美味しかったですね。別にだってこの辺でも讃岐うどんで、お店がね朝早すぎて開いてなかったんですよ。
なんだよ、言ってくれよ。
で、でも四国のさ、ご当地の方いるんだから、
あ、そっか、
ご当地に聞く方に聞きゃいいじゃんって思ってたから、でね、なんか変わった食べ方する方いらっしゃるのね。讃岐うどんのね、普通のあの熱いおうどんにね、 マヨネージかけて食べるとか、なんかいろんなのあるみたいで、うん、まあいろいろです。でね、でね、あの松山の方でちょっとこうおもてなしでね、ちょっと食べさせていただいたのが、
は
い、スズメバチなんですよ。
はあ、ハチ。
食べたことある？
いや、スズメバチはないかな。なんか缶詰みたいな。
あ、あのハチの子じゃないよ。
ハチの子じゃないの。
でね。
成虫？
成虫とサナギと幼虫をなんか塩炒めみたいなのに炒めて出してくれて、どうもその松山愛媛の山の中にあるドライブインとか道の駅みたいなとこに売ってるんですって。真空パックになった蜂が3000円ぐらいするって言ってたけども、それをなんかよそから来てくださった方に食べていただくのが、そのあの野木良さんたちのどうも
伊予流の
おもてなしなんですって。で、
美味しかった。
あのね、幼虫はね、まあまあ美味しかったから。
美味しいっていう噂です
ね。うん、なんか成虫はね、エビみたいだった。
あ、
ただ食感はそんな感じなんだけど、うん、あのほら皮のついたエビ食べるとモシャモシャするじゃない、あんな感じだったんだけど、これ中身から出てくるあの肉汁っていうの、
あ、
はい、やっぱ虫独特の馴染みのない味だよね。うん、一通り全部食べましたが、2週目行こうって僕はちょっと進まなかったな。
なんでなんか伊予のなんかタイとかにしようよ。なんで蜂の子なの。
だってそれは水無月さんから、じゃ野木良さんに、
いや僕が行った時はぜひ
蜂だって、
瀬戸内の
蜂だって、
タイ
だよね。あのどこもよかった。あの驚いたのはね、あのまあまあ、そことしか観光してないんですけど、あの道後温泉。
ああ道後温泉、
人多すぎ。
そうなんや、
行列できてますよ、お風呂入る
よ。そうなの、そんなの見たことないけどな。
ね、あれ見てきましたよ、ほらこの間以前水無月さんがこの飾りのついた
阿弥陀川何やしろ、
あのなんか
あれまでやってました、
やってまして、僕が行った時はやってて、でまたなんか春ぐらいから違う方がまたレイアウト変えるっておっしゃって聞いたんですけど、いかんね、あれはね、
あれはいかんでしょ。
これなんていうの、遊郭みたい。
そうそうそうそう、全くその通り。
ちょっと、いや普通に白い障子でいいんじゃないのって思います
よね。前のやつを知ってる人はそう思うよね。あれを最初に見たらちょっと誤解を招くよね。
うん、ちょっとね、いやなんでって思いましたね。
困ったもん、ね、
あのおもれきでは道後温泉のあのオシャンティーなのはちょっと認めず、
オシャンティーとも言えない。
結局ね、道後温泉入らず、もう並んでまで入りたいと思わなかったので。
確
かにね。でもやっぱ温泉とか入りたいからとね、奥道後、
ああかなり奥ですよね、
うん、にあの連れてっていただいて、西日本最大級の露天風呂があるところに連れてっていただいて、まあ寒いやら気持ちいいやら真っ暗だわ、うん、ちょっと昭和チックな作りで。
そうですよね、古い建物なんかロープウェイかなんかあるよね。
あそこもうロープウェイやめたんだって。
あそうなんや。
なんか維持費かなんか金かかるのでもうやめちゃったって聞きましたが、
はい、
まあちょっとね、あの大変あの俺を言うのが遅くなったんですが、四国でお付き合いしていただいた方、
ね、本当にいつもありがとうございます。
皆さん言ってないですけど、ケリーさんはお世話になったので、いやありがとうございました。
関節に、
はい、さあ、本題に入りたいと思いますが、うん、宮月さんはドラえもんの映画は見たことあります？
旧作はあります。
あ、信代バージョン。
そうですね。
もうさ、信代さんからわさびさんに変わってもう10年ですよ。
あ、今の人わさび。
わさ、水田わさびさん。
ああ、なんか最近よく顔出してる人
です。ああ、まあね、顔出しは
で、ね、
してますね。あのちょっとこっちの大きい
変な声の人ですよね。変な声
まあ声優ですからね、いろんな声が出せますが、あのまあ今も映画の方、ドラえもんの映画ってやってるじゃないですか、はいはいはい、で、もうゴールデンウィークも過ぎてますから、
うん、
ドラえもんの映画の上映も終わってると思うんですけども、まあ、毎年春はドラえもんの映画が上映されて、今年はですね、あの、
うん、
のび太の日本誕生という映画、リメイク版ですよ、リブート。
その名前はそうだよね、前のあれでもあったよね。
う、うん、今は今年では新日本誕生って。
あ、基本そういうあれなの。
そうそうそう。
旧作を、
あのね、2年おきにリブートみたいな、リメイクみたいなのをして、 1年もで今度は全くの新作っていうの、オリジナルストーリーのと交互にやってる感じありますね、今ね。で、あの日本 の日本誕生、のび太の日本誕生は、あのもうドラえもんの映画の中では一番売り上げが良かったっていうの、なんていうんですか、
旧作でも
今も昔も新旧込みで、
投資で
一番高校収入が良かった作品なんですね。で、あの話はのび太やドラえもんたちが7年前の日本に、7年前かな、
7年前
7万年前、
7万年前
じゃダメだよね。映画にならないよね。
次の展開があるのかな。
数万年前に行って、まだ日本人が誰もいない時代に行って、自分たちだけのパラダイスを作ろうという、という話が始まりなんですよ。で、まあ私たちこう日本史の勉強をしていると、
うん、
まあ昔から日本に人が住んでたのが、化石っていうの、
はい、
そういうので分かってるわけじゃないですか。
うん、
原始の時代に、どのあたりに人間がいたのかなっていうのをちょっとチェックをしてみたいという回にします。
チェック
ですね。なんとか人とかいたじゃん、三日美人とか、ね、ちょっとその辺を、でそれが今日の日本人なのかどうかまたね、わからないんですけども、まあ、古代ですね、そのこれ旧石器時代でいいの、旧石器時代に日本人がいた形跡のあった場所をですね、紹介します。はい、まず一つ目、浜北人。知らない、こんなの。これはね、発見場所が静岡県浜北市、現在の浜松市で発見された。こんなのいたの。1960年頃に発見されました。浜北人のその化石でいいの、これは。化石人骨は女性の頭部、鎖骨、上腕骨などが見つかりました。で調べてみると1万8000年前の人の骨だろうと。
そうですね。
1万8000年前はまだ縄文時代よりもちょっと昔になるのか。
うん、まあまあもちろん旧石器時代ですね。
あ、縄文時代はな、1万年前。
まあまあ1万年ぐらいが境でしょうね。
うん、
まあ、
だからそれより前に今の浜松で。
うん、
これどっから出てくるの、これ洞窟かなんかにあるのかな。
浜北人は違った地面だったと思いますけどね。
50年前に見つかった骨ですね。
まあ、さっきほら三日美人とか言ったじゃん。そうですね、我々がそれこそね、若かりし頃は
三日美人って習ったよ。
そうそうそう、明石原人とかだったでしょ。だもう今全部違うって。あの三日美人はでも縄文時代、
そうなの？
だっていう話ですね。
でもテストに出ないの？三日美人って。
うん。
あれ。
明石原人に至っては原人どころか、どう室町時代ぐらいだって話ですよね。
あ、そうです。じゃあその辺はちょっと後でまとめていきましょうか。
ダメですか。
うん。続いて、湊川人。 あ、これは習ったよ。
本当に？
あ、でも港川の港ってあのこの字じゃない、港湾の港じゃなくさ、
それ違うでしょ。
港川の合戦、
大港の港でしょ。
僕違う、これは勘違いしてるのかな。
これは違う、沖縄ですよ、これ、
はい、港、あの港湾の港ですね、に川ですね、うん、港川人、これ沖縄県八重佐町、八重瀬町で、1970年前後に発見された、
うん、
男女4体分の全身骨格などがあり、この港川人もやっぱ1万8000年ぐらい前の人の骨だ、
うんうん、
なんか沖縄とかいそうね、なんか、
う
ん、
そう、
でもなんか沖縄にしてもさ、
はい、
この静岡でもなんか黒潮に乗ってきてそうな感じ。そんなわけないのかな。でもそれもどの、ほら日本人ってほら大陸から来たとか黒潮に乗ってやってきたとか、あの、
うん、
シベリアからやってきたとか、うん、いろんなルーツあるじゃないですか、うん、それまでは分かんないのかな、これじゃ。
どういうこと？
この
その骨が
浜北人とか港川人とか、
浜北人がどっから来たかってこと、
うん、何系なのかとか。
ああ、どうなんでしょうね。
ちなみに港川人のこれ資料、私たちが見てる資料に全身骨格と復元 CG がありますね、
うん、
まあ、ブッサイクね、この、
まあ、大体この系はブッサイクですよね。
これは本当南方系の原始人って顔してるね、これね。この、まあ、4体出てきたんですが、そのうちの1体がちょっと資料に載ってて、成人男性で推定身長は155センチ、現代人と比べて小柄で、上半身は華奢？
華奢。
華奢であるが、手足は体の身体の割に頑丈である、
うん、
最近の研究では港川人の形質に縄文人と異なる点が多いことから、
うん、
この港川人は縄文人の先祖とすることは難しいと考えられています、
うん、
で、下の顎の骨でいいのかな、
うん、
の特徴はオーストラリア先住民に近いんじゃないかという指摘があるそうですから、そのいわゆるあれだろうね、こう東南アジアのあたりから島を渡って、まあ、
まあ海をね行き来してる人たちでしょうね。
ねえ、はい、さあ続いて山下町道人、
うん、
なんじゃこれ、山下、山に下に町に洞窟の洞、
そうそうそう、山下町にある洞窟から出た人物でしょ
う、ね、沖縄県那覇市で1968年に発見されました、
うん、
子供の大腿骨と顎の骨が見つかって、
うん、
3万2000年前の人だと推定されます。
お
もっと昔ね、3万年前って、うん、更新世末期になりかかってくる頃か。
まあそうですね、
氷河期の頃。
氷河期ですね。
ほう、氷河期の頃沖縄暖かいんだよね。寒いけど暖かいんだよね。
暖かい、うん、まあ寒いけど暖かい。そそう、ね、
だって雪なんか今年の冬にね、40年ぶりに雪降ったなんて言ったじゃない。
あった
ねえ、だからまあ暖かいところにそれはいるでしょうけどね。3万2000年前、すごい遠いですね。続いて、ピンザアブ人、
はあ、
なんじゃこれ、
なんでしょうね。
ピンザアブ人、沖縄県宮古島で発見されました。1980年前後に発見されました。
うん、
頭頂骨、
うん、
後頭骨、
うん、
仙腸骨。
仙腸骨。
仙腸骨ってわからないけど、今、まあ、頭が出てきたのね。
うん、
これはね26,000年前。
あ、
もう一丁、下地原道人、
うん、
下の地面の原っぱの洞窟の人、
はい、
沖縄県久米島で1980年代半ばに発見され、うん、乳児の下顎骨、下の顎の骨、ね、右上腕骨、上腕骨、右上腕骨、
うん、
右大腿骨などが、
うん、
15,200年前の骨だということですね、うん、沖縄多いね。
これはあれなんですよ、土壌が、土が、本州はあの火山なんで、どうしても酸性の土が多いんで、うん、骨溶けちゃうんですよ。
なるほど。沖
縄は珊瑚礁なんで比較的人骨が残りやすいです。
ああそうなんだ。だってこれ5つ紹介したうち
全部沖縄、
沖縄じゃない、うん、この浜北市以外はね。もう確実に3万年前からはいたってことなのね、
うん、
で私たちが子供の頃に習った三日美人とか、
は
あ
は
あ、明石人とかっていうのが、
はい、
さっきも言いましたように実は昔は原始人の骨だと思われてたのが、
そうそうそう、
そういう数万年前の人じゃないということが、分かってきました。ちょっとそこも紹介しますね。僕もちょっと知ってるのもあれば知らないのもあるんですが、まず一つ、クズー人、
クズー、
うん、植物のクズですね、
そうやね、
に生まれるでクズ、
はい、
栃木県佐野市から出土した出てきた原始人だと思われましたが、これは縄文時代以降の骨だということが分かります。最近の研究で分かり、
うん、
今回の紹介には至りませんでしたね、
はい、
続いて読めないな、
ひじりだき人、
ひじりだき人、
はい、
ひじりってあの
聖ですね、
あの八つ橋のひじりですね、
はい、
に地獄の極違うか、
なんだっけ、
あの、御嶽山
の、そうそうそう、ね、極
ですね。これ大分県佐伯市から発見されましたが、これは中世以降の人の骨だと、
うん、
最近の人じゃないですか。
そうです、
はい、牛川人、
牛川、
これは愛知県と、牛川って牛にリバーの川ですね、
流れですね、
はい、愛知県豊橋市で発見されましたが、この上腕骨は動物の骨だということが分かる人のじゃないんだね、
うん、
はい、で三日美人、
はい、
これは静岡県浜松市ですね、うん、みかんで有名ですね、
三日美みかんね、
これ縄文時代早期の人の骨だということです、
うん、
あと明石人、
うん、
明石源人って言ってたのにね、
明石源人、昔はねそれこそ源人だって言ってましたけど、
兵庫県明石市で、
うん、
これは現代人の骨だろうと、
うん、
いうことで、これも昔の人じゃないということで、もうこの辺教科書に出てこないんだ。
そうですね、まあまあだから縄文期の人骨とか、まあ、人骨自体はね今言ったようにあんまり出ないんで、
うん、
特にこういう石器時代のものって、まあ、そういう扱いでしょうね。
あ、なんか明石源人とか牛川人と三日美人は僕覚えてるよ、
うん、
習ったもん。
そうでしょう。
これやっぱあれですか、その年代の測定法の技術の進歩で、
ああまあそれもあるでしょうね、いろんなやっぱり技術的な進歩とか、
あ、この動物の骨だっていうのはちょっとこんなのも分かんないもんなのかね。
まあね、やっぱり化石化してって部分で出るとなかなか難しいな。
そう、はあ、なるほどね。これね、なんかこういう昔の人ので、なんか空襲、東京大空襲で焼かれちゃった
北京原人でし
ょ。あ、北京原人ですか。
そうそうそう
そう、そうだっけ、うん、日本人じゃなかった
で金元人の骨が灯台にあって、で空襲で燃えちゃったってやつでしょ。
あ、北京原人とかで50万年前とか30万年前ですよね。ジャワ原人とか。
ああ、原人ですからね、あれは本当の原人ですからね。
私たちは新人になるんだっけ。
そうです、
原生人、新人、
もちろん新人、いや原生人類ですね、
うん、なんかあった、遠人、
遠人、
原人、
旧人、新人。
あ、でもあのその辺もよく覚えてないな、人類の進化っていうのかな。
ああ、まあ世界史です
よね。うん。いや、やって、アウスラロピテクスとか、僕なんか万博でルーシーは見ましたね、なんか。
ルーシー？
ルーシーって名付けられたエンジンかなんかの全身骨格じゃないけど、アフリカの、だから最初の人間みたいな。一回その辺ね、科学館の、
は
あ、あの企画展、特別展で、まあ、人類の動物の進化みたいな特別展で、やっぱ人類の進化コーナーがあって、いろんなホモなんとかとかいるのね、いろんな種類が、
うん、
なんかじゃあホモサピエンスとかホモハビリスとか、うん、ネアンデルタール人ぐらいとかしか知らないけど、
うん、
もっといっぱいいろんなのがあるんだってね、
うん、
でこのネアンデルタール人なんて最近までいたんでしょ。
最近までいた、
うん、1万年ぐらい前まで一緒にいたんじゃなかった
んで。あ、そうなんですか、
うん、
へえ。
だからこのほら、僕たち人間って人間しか知らないじゃないですか。別の亜種の人間って見たことないじゃん。
ああ、そうですね、
うん、だってでも他の動物なんかさ、いっぱい違う種類いるじゃんか。お猿さんでもさ、
あ
んなにどういうふうに映るんだ、映ってんだろうねって時々悩む時がある。
あんまりな、キジとニワトリの違いっていうのは人間と例えばなんだろう、チンパンジーの違いよりも近いの。
え、キジとニワトリ
同じ鳥じゃん、
鳥類だよね。
人間とチンパンジーの差と距離的には似たような
。もうちょっと離れてるんじゃないです。
どっちが？人間の方が？
人間とチンパンジーってもうほぼ一緒なんでしょ？
あ、そうなの？
だって DNA 1% ぐらいしか違いないっちゅうよ。
へえ。
もうちょっと離れてるんじゃないです？
ああ。
うん。でもあれですね、ニワトリから見たら、僕らニワトリ見たらみんな一緒の顔してるじゃん。
で、あんな、うん、じゃあ、え？白いニワトリと黒いニワトリの違いは白人と日本人ぐらいの違いだ。
チャボと、
ああ
ね、ウコッケイはどうなのって言うのは知らん。どうなんだろうね。でもあれ同じニワトリだから交配できるもんね。
あ、そうな、結婚できんだ。
できる、できてな、なんかそんないっぱいいるじゃんね。なんかだからこれネアンデルタール人とホモサピエンスも交配あったっていうのがあるじゃない。
交雑の人
がいる
って
ね、ちょっと生物の話になってきちゃったけど、
うん、
どうなんでしょうね。でもね、違う人間見てみたいな。でもチンパンジーとボノボは同じでしょ。
あ、
ボノボってわかる？
知ってる
よ、うん、あれはなんか川が隔てられてこっちで進化したのがボノボになって。
ああ、そうなんや、そういう違いなんだ、うん、へえ。
でね、人間ってね、脳梗塞を起こしやすい動物なんだって。
ほう、
あのほらこう類人猿みたいな時だった時からさ、どんどん脳みその大きさが大きくなってってるっていうのは知ってるでしょ、
うん、
でそうすると脳みそが大きく進化するのに血管の進化が追いついてないんだって。だから昔ながらの血管に大きな脳みそが入ってるから引っ張られてる状態。だからあの網の袋にみかんをいっぱい入れてパツパツになってる感じだから薄くて切れやすいんだって、人間は、うん、そういうとこあるそうですよ。まあね、僕と南さんどっちが先に脳梗塞で倒れるかみたいな。
いや、なんでそんな芸能あるの。
いやね、はい、この辺もやっぱ日本史の授業で一番最初にやるけどあんまり覚えてないんだよね。
まあ、
やる、ちゃんと授業でやってんのかな、今
それはやるでしょう。
ね、あのこういう昔の人、こういうの、なんだろう、みんな博物館に展示してくれてんの、こういう昔の人の骨。
いや、そんなことはないで
しょ。ないの、見れないの。
ないでしょ。
ああ、そう。なんか浜松に行くとさ、浜北人資料館とか。
ああ、あるのかな。
沖縄とかね、原始人資料館とかないのかな。もうこういう人がいた、こういう人が住んでたよっていうことを皆さんちょっと押さえておきましょう。
はい、
はい、ではお便りいきたいと思います。
それだけ
終わり。うん、あ、なんかあります。
いえ、はい、
はい、あ、映画も 見た感想も待ってます。ドラえもんの、ドラえもんの、あれね、いっぱい土偶が出てくるんだよ、あの映画に。
あ、そう。
敵のしぼめとして土偶型のロボットがいっぱい出てくる。
時代が合わないじゃん。
いいの、ギガゾンビ様がやってるんだからいいんです。はいはい、さあ、ね、人生の後悔者さんからいただきました。
後悔、
はい、うん、ケリー様、水月様、お世話になっております。今までの人生に後悔しっぱなし、でも世界への興味と冒険心を忘れない 人生の後悔者と申します。後悔者というのは、あの海を渡るんですね、
両方の意味が。
で、みなずきさんは後悔してることある、人生で。
人生で後悔、うん、まあないじゃないけど、まあしたって仕方ないしね。
私もそんなにないんだよね。まあ、あの時友達にこんなこと言わなかったらみたいなのあるけど。
それはいろいろあります。うん、
まあ、まあ、後悔は全部自分の糧になりますからね。これをバネにステップアップできるいいチャンスですよ。
まあね。
うん、さあ、そんな私のこれまでの一つの誇りが、高校までに地理と世界史を極めたことです。
うん、
地理は、受験科目として捨て、世界史のセンター試験で満点を取り、
ほう、
世界史の大論述を突破し、大学に合格してから10年が経ちました。しかしもう今となっては歴史の流れなどを忘れていることが多く、覚えた知識も社会人になると仕事などにはなかなか活かせない辛さを実感してきました。また日本史は中学の教科書止まりなので、おもれきなどを参考に楽しく日本史ネタを集めていきたいです。お二人は西日本出身のようですが、東京発のメディアやポッドキャストが多い中、東京以外の視点での番組もいいですね。現代では日本の中心である関東も江戸を除けば偉人や遺産になかなかスポットが当たりにくい地域だなと感じました。ポッドキャストを通して歴史や社会をいろいろな見方で見ていくと、いろいろ気づきがあります。ところで、私のような一般人がポッドキャスト番組を始めるにはどうしたらいいでしょうか。毎回変わる可愛らしい背景の画像作成や音声の収録とアップの方法などはどうされているんでしょうか、というお便りをいただきました。
うん、
地理と世界史選択して、世界史でセンターで100点だって
ね。ああ、満点はね、なかなかすごいですね。
ケリーさん、この間の日本史で70点だったもん
ね。そうやね。
うん、すごいね、100点って。世界史の方が難しくない？日本史より。
まあまあ、それはね、いろいろいい。
捉え方の問題もあるよね。
まあ、まあ、
それ
いろいろあります。
それで、世界史がね、ちょっとね、こう受験科目として多分敬遠するのは、ヨーロッパでこんな事件があったとき、インドではどうでしたとかって聞かれると、もう、こがらがっちゃう。ちょっと現代史は、もう世界つながってるから、まだ見えるけど、そういうね、東西のつながりが薄かった時代を比較の問題出ると、僕、それでね、ちょっとね、苦手になっちゃったの、世界史。もちろん興味はあるんだけどね。地理も面白そうですよね。
うん、
何何愛知県では何の産業が盛んかとか。
中学校じゃんそんなの。
ね、そんなセンターに出ないの。
そんなの出ない。まあ、出なくはないけど。
東京では
そんな単純なのは出ない。
え、太平洋ベルト地帯とか出ないの。
出ませんよ。
あ、そうなの。
高校受験じゃんそんなの。
あ、そうなんですか。え、センターで地理って何？フィヨルドとか。奪われとか。
いや、まあ、その一つの知識としては出るでしょうけど、うん、これは何なんてのは出ない。
あ、そう、うん、僕のね高校の友達も一人地理選択してた子いたな。
あ、そう、
うん、でもねどれも面白そうですけどね。ね、まあ人生の公開者さんは関東の人なのかな、
うん、みたいですね。
うん、どうなんだろう。でも今こう東京発のメディアじゃなくこうラジオなんかでもネットラジオを使うと、
まあまさに ね今こういう業界は
いろんなの聞けるから、あの聞きたいのがより選べやすくなって、
うん、
いいですね。だから東京の人が大阪に来てもラジコとかスマホでね、うん、あの東京のラジオ聞けたりとかしますんでね、
うん、
うん、いろんなのちょっと聞いてもらうといいんじゃないかなと思いますね。
うん、
で、ポッドキャストを始めるにはどうすればいいでしょうかと、ちょっとうちの番組にはこういう質問が来るようになりましたね。
一般人があって
私たち一般人なんですよ。ポッドキャストやってる人はあのプロの人以外はみんな一般人。
いや、そらそうで
しょ。ですからね。私たちはね、これシーサーブログというブログに登録して、
はい、
そこがねあのポッドキャスト配信しやすいように配慮してくれてるブログ屋さんなんですよ。なんでそこのブログの中でいろいろ設定すると、あのそこでブログ日記をアップするとあの iTunes の方に表示されるように手配してるんですね。で、あの iTunes の方もおもれきっての番組配信したいですって登録してあるの。あのその音声データを配信するホームページ、いやブログのアドレスですよね。とメールアドレスとかを登録するだけで配信できます。時々なんかエラーで配信されないことがあるんですけども、まれにそういうので出ないって方聞くんです。表示されないっていうのかな、
うん、
であるんですが大体できます。だからおもれきももう3年経ちますよ。
そうね、
3年経つけどおもれき収録してそれ登録して数時間後にはもう iTunes に上がってたんですよ。で、毎回変わる可愛らしい背景の、ね、毎回こうテーマごとにちょっと古代とか近代とか絵を私たちは変えてるんですけど、
うん、
これはね、Mac、 パソコンの Mac にガレージバンドっていう音声編集ソフトがあって、
うん、
それの古いバージョンのガレージバンドっていうあの編集ソフトにはね、ポッドキャスト編集するなんていうプログラムが用意されてるのよ。でそこでこれ今これ撮ってるの僕ら IC レコーダーで撮ってますけれども、
うん、
これをほらいろんな雑談撮ったりとか、あとでオープニング足したりとかっていうのはそのコンピューパソコンでやってるんですよ、
編集をね、
うん、でその時に今回はこの絵を使おうっていうやつはそこに設定できるようになってるの。
あ、うん、
であのこたつでワイワイ2人で喋ってる絵は、はい、あれはシーサーブログの方に、いわゆる表紙ですよね、
はいはいはい、
で中表紙みたいなのは毎回のやつは あのガレージバンドってソフトで、
あ、そういうやっぱソフトがあるんだね。
そうそうそうそうそうそう、でガレージバンドで最新版はその機能が廃止されちゃってないんですよ。
へ、
うん、で他の番組さんどういう風にやってるかちょっと私は分からないんですが、そんなに難しくないん
でしょうね。
ケリーさんでもできるんだから、
うん
うん、でどういう仕組みって分からない、説明できません、
理屈は分かんない。
あ、そういうことですね、うん、ぜひぜひなんかね、ほらやっぱおもれきさんを聞いて僕たちもポッドキャスト始めましたとかさ、そういうのも言われたいじゃないですか。
ダメですよ、ライバルですよ。
同じ番組はダメだよ、
潰しとかない、
うん、 えらい強気に出てきましたね。
世界史満点の人とか始められると困りますから。
あ、でも世界史ラジオやってもらえばいいじゃん。
あ、そら他潰してもらおうか
ね、あのなんか交流とか持てると嬉しいなと思いますけどね。あのまた私たちで特にケリーさんがやってるので、まあ、また何かあればあの聞いてくださっても構わないし、あのもうインターネットにもねポッドキャストを載せるの、まあね、いろいろ載ってますので、まあそうですね、あの難しくないです、
うん、
で羞恥心がなくなれば簡単です、
うん、
ね、初めて収録した時カチカチだったもんね、宮崎さんね。
そうでしょう、
ね、でケリーさんも初めて撮った時はカチカチだった。もう今ペラペラペラペラペラペラペラペラね。
一人の時も一人で喋ってる時も、
うん、
あ
の
そう
だ、一人でね本当にね初めて、もう一個僕別のポッドキャストやってるでしょ、あれね第1回は一人で撮ったの。
ほう、
もう10秒おきに言葉が詰まったり呼吸がもう止まってきそうで緊張して、
ああ
、あの初めましてケリーです、でストップをして、ああ、よし続きみたいなので撮ったら、もう今どこでも聞けない、
柄にもないし、
はい、もう今なんか余裕ですよ、多分一人喋りできないね、
あ、
やっぱこうやっぱ、
まあ、帰ってね、やっぱ相手がいる方がいいのかもね、
うん、そういう人もいれば一人でやってらっしゃる番組もあるし、うん、まあそれもいろいろ、まあともかく継続は力なりで続けてもらうと嬉しいな。またなんかそういうので始められたらご一報いただけると、
うん、
おもれきからも紹介しますので、
はい、
宣伝効果大きいよ。はい、じゃあね、今日はここまでにしますよ。おもれきでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマの思い出や感想などを募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 Twitter のユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、
うん、
実はね最近ね YouTube でね配信ちょっと滞ってんですよ。
あ、そうなの。
ちゅうのはね、この今度は YouTube は動画でしょ、
うんうん、
今度は動画を編集するソフトってあるんですよ。でこれもあの Mac のパソコンには iMovie ってあるんですけど、
はいはいはい、
それを使ってやってたんです。これもねバージョンが変わっちゃった
ら
今までやってたやり方ができなくなっちゃって、どうしていいのか分かんなくって、いろいろ試みては嫌になってやめて、また今度にしようとして、あの
今日に至る、
はい、ちょっと気分が向きが向いたらまたちょっと取り組むし、
あれはね本当にめんどくさいよね。ある日突然ソフトが変わったりとか、昨日もあれできてたのが突然できなくなったりとか、
あんなにね極端に配信とかガラッて変えなくてもいいのにねって思うんです。で自分がこうどうしたらいいって思うのがなんかヘルプとか見ても分かんないじゃないですか。なんだろうねあれ、
分から
ん。でねちょっと拗ねてるケリーさんですね。はい、なのでとりあえず今でも100回ぐらいは乗っけてるのかな。
お
う、うん、あのまたちょっとコツコツもう一歩で完成するんです。
あ、そう、
うん、はい、またあのやっていきます。努力はしますので、
はい
はい、ではまた次回ポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。
主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
のぎこよ。
え、誰ですかあなた。
のぎこに決まってるじゃないのよ。
あ、みなずきさんどこ行ったんですか。
あたいのみなずきさんはもう返さないわ。
え、どっか連れてったんですか。
そうよ、あたいのものよ。
あ、じゃあ今日は水無月さんお休みなんですね。
もう一生お休みよ。
あ、
だって当たりなもんだもん。
あら、じゃあ今日は水無月さんなしでケリーと乃木子さんでおもれきをやってみましょうか。
いいわよ、あたいね実は歴史大好きなの。
しゅうか、あなたどこから来たんですか。
どこってどこかしら。あたいのねデビューはね野木らひナイトなの。
野木らひナイト、
それ以前の記憶全然ないの。知らないわ。
あ、よその番組から来たんですね。
そうよ。
あ、いつもあいつもお便りをくれるのは野木らひさんとはまた別の方なんですが。
誰それ。
あ、そういくんですね。
分かりました。ちょっと待って、呼んでくるわ、せっかくだから。あ、だってあの野木らひ歴史のメインパーソナリティでも呼ばないとね。
はいはい、
野木らひさん。皆さんこんばんは、野木らひ歴史の野木らひさんです。
あ、聞いたことある。
皆さんこんばんは。
あ、野木らひさんはあの野木らひ歴史でうちの番組えらく褒めていただいて。
いや、もう本当にもう大尊敬しております。もう歴史のあの見識の深さと水無月さんのポンポン出るあのうんちくの素晴らしさ、そしてあのなんといっても聞きやすさ、そしてやはり私大河ドラマが大好きなんですけど、大河ドラマの話を結構取り上げてくれるのが非常にいいですね。
あ、ケリーさんには褒める言葉は特にないでしょうか。
あ、ケリーさんはですね、はい、あの話口調がねものすごく聞きやすいです。
ありがとうございます。
聞き上手か、問いかけ上手。聞き上手か、問いかけ上手。水無月さんに問いかけるのがすごくうまい。
他には
あとね、
もっと褒めてください。
大河ドラマをね、伊達政宗を取り上げるのがいいですね。はい、私も大河ドラマの伊達政宗、よかったです、ね。
ああ、配役を決める。
そうですね、それとか、やっぱり野木らひラジオでも確か言ったと思うんですけど、はい、戦艦大和の回がものすごく感動しました。
すごい化石的な。
ちょっと古いんですけど。
そう、すごい一桁の回ですね、あれね。
あれはね、もう本当に。あ、やっぱりなかなか貴重な話ですよね。まあ、原作者というわけではないんですけど、
うんうんうん、
モデルになった方の話が。ちょっともうあなた喋りすぎよ。もうあなたの話面白くないんだから、ごめんなさいね。なんかね、
あ、書いちゃった
んですか。一言だけね喋らせるつもりだったんだけどね、すごく長くてねんねんねん喋ってね。だって暗いでしょ、野木らひさんって。
あ、じゃあちなみに野木子さんはうちの番組で気に入ってるエピソードありますか。
あたい、あ、ね、あたいね全部気に入ってるんだって、ね、水無月さんの声が聞けるんだもん。
僕は放送事故になっちゃう放送事故になっちゃうよ。乃木子さん、僕はどうなんですか。
水無月さんの声が聞けるんだもん。
僕は別にじゃあいなくて いいってことですね。
いや、そんなことないわ。だって水無月さんがいてくれるのはケリーさんがいるからでも。
ああ、盛り立て役ってことですね。乃木子さんの気持ちよくわかりました。え、ちなみに乃木子さんは卑弥呼になりたいって言ってましたよね以前。
そうよ、だって卑弥呼ってね、うん、日本を支配してたんですもの。あたいもね、ああいうなんかシュリーマン違うわ、シャーベット違うわ、そう、シャーマンよ、シャーマン、
うん、
シャーマンになって神秘的な世界を構築したいわ。
ああ、ぜひな、あなたなら誰だと思いますねすごい難しいですね。だからね、水無月さんと以外でおもれきやるってとても難しいことが大変。
ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとね、申し遅れました。はい、私坂本龍馬知識普及大使の義野と申します。
ああ、そうでしたね。
なんかね、暗い野木らひさんと頭のおかしい野木子さんがね、もうちょっと足やりましたから。
便利ですねあ、ちなみに坂本龍馬検定とても難しいって以前お便りいただきましたね、はい、今振り返るとどうです、こう永久会員みたいな なりはったんでしょう。
そうです。一生ただで死ぬまで、あの坂本龍馬記念館にただで入ることができます。
もう何回行かれたんですか。
1回です。
まあ、あんまり近くないもんね。
やっぱり150キロぐらいあるんで。
でもこう時々会いたいなと思ったらフラッと行ける。
ただし、
はい、
坂本龍馬といえば11月15日なんですけど、誕生日でもありお亡くなりになった日なんですが、うんうん、11月15日行くと誰もでもただです。
あ、そうなん
ですか。なので一切恩恵を受けませんか ら、
あら
11月15日行ってはいけないんです。
あ、じゃあ誕生日プレゼントも渡せないんですね。
そうですね、
お香典も渡せないし。
そうですね、あの11月15日はあの矢倉が組んでて坂本龍馬と同じ目線の高さまで上がって龍馬のほっぺにチューしようと思ったらできなくないような距離のところまで上がれるんですけど。
え、本当にあの桂浜 の、
あの高さ、目線の高さは一緒です。チューしようとったらダイブしないといけませんけど。
あ、本当にあのたあれすごい高いですよね。
そう、事前に一筆書かされます。何かあっても大丈夫、あの責
任持ちません。そういう一筆ですね。
一筆書いて上がります。
何回チューしたんですか。
エアチューは1回ぐらいですかね。
あ、あの
とか今感じでちょっと飛ばしときました。
今音拾えたでしょうかね。あ、そうなんですか、ね、あのとても楽しい野木らひラジオと野木らひ歴史。
あ、あの実はあと一人ちょっといるんですよ。
はい、
あの野木らひ家には一家の長がおりまして。
ああ、もう一人も出るんですね。
もっともっと。ほとんどあの出番がないんですけど、あのせっかくおもれきさんに呼ばれたんで、はい、ちょっとあの野木雄さんも呼んでいきたいと思います。野木雄さん、野木雄さん。おお、呼んだか。俺が野木雄だ。どうもこんばんは、野木雄です。
はじめまして、ケリーです。
はじめまして、いつもあの他3人がお世話になっております。
いえいえ、野木雄さんは普段何をされてはるんですか。
あの仕事しかしておりません。ほとんど出番ありません。
あ、結構一家支えるのに。
一家支え、あのな、他の3人が遊んでばかり喋ってばっかりなんで、バカバカやってるんで、私がもう働いて支えるしかないんです。
あ、今日はお疲れのとこ来ていただいてありがとうございます。
こちらこそ、あの3人よろしくお願いします。
いやいや、
ちょっと僕喋りベタなんで、もう次変わります。
はい、
じゃあするのよ。だって全然考えてなかったじゃないのよ。ここのぎこでいいんですか。のぎこさんもう何よ、もうしょうがないのね。私ね、あたいね、歴史ダメなのよ。
あのもう5分って言ってたけど8分ぐらいやっちゃったんで、そろそろなんか誰か終わりの方。
え、そうなの。じゃあ最後にあのちょっと木野さんが歴史のちょっと、
あの番宣も兼ねて、
はい、歴史の話したいと言ってるんです。一言だけ。
はい、
はいはい、どうも木野です。週2回更新の野木らひラジオ、水曜日は独り言、4人いますけど、まあ独り言みたいなもんで、うん、と日曜日、たまの日曜日歴史やってます、うん、歴史番組は一人の人物を紹介して、その紹介した時に他の人物もやっぱり名前出ますよね。その出た名前を次掘り下げていくという、うん、まあ笑っていいと思うの、友達の友達は方式で次々と紹介していって、はいはい、あの時代が古くなって追えなくなったらまたリセットをかけてまた幕末に戻るという。
あ、そういう方式があったんですね。
そういう方式がある。
あら、
何回かリセットをかけて幕末に戻ってます。幕末の話を中心に、あとあのデレッチョ、あの鳥かご放送あの動画プロジェクトのデレッチの幕末担当もやっておりますので、
あと1分ぐらいで
こちらの方よろしくお願いします。
すいません。
あと大河ドラマですね、
そうでしたね、
宮本武蔵のあのなんかマトリックスの真似をして撮りましたっていうのがあっという間に終わったのが残念ですね。
あのず15年ぐらい前の大河の、
はい、あれはね、すごい気合い入れてなんか番宣してたんですよ。マトリックスと同じ、うん、あのマトリックスがくるくるくるくる回って、あのカメラの動きは速いんだけどキャラクターはゆっくり回ってるっていう、うん、あれをなんか同じ方式で撮りましたの番宣やってて見てて、おおと思ったらあっという間に終わってて、しかもチャンバラシーンも少なかったし、
うん、
あれダメですね。
ちょっとあのどっかの某、ね、有名 AM 放送局でも人気がないってラジオで
言ってましたね。チキチキマシン猛烈と言ってましたね。
ちなみに今までのご覧になった大河で一番お好きな番組はどれでした。
徳川葵三代です。
おー、
これあんまり人気はないんですけど、なんかねオープニングが あの遥か遠い悠久の大河を表しているようなオープニングなんですよ、音楽が、
はいはいはい、
すごい昔、遠い昔々、あの強者どもが夢の跡みたいな感じの幻想的な、しかも東照宮を映してるんですね、うんうん、それでストーリーテラーで、あの中村梅雀さんでしたっけ、
三國公
で、はい、で三國公が、あの幼少の三國公がドラマの中に出てきて、そこにあの大人の三國が現れて、はい、これ私ですっていうシーンがあるんですよ、はい、それとか死んでしまった後の人を呼んできてちょっとインタビューするとか、
は
あ
は
あ、そのストーリーとは関係ない部分でちょっとおちゃらけがあるっていうのが結構、あのその頃まだ大河ドラマファンが浅かったもんですから、はいはい、すごい斬新で、これ面白いなって、すごい分かりやすい。でスケさん、カクさんが女性の方が演じておられるんですよね。
鷲尾真知子さんとかね。
これも良かったですね。
やっぱジェームズ・ミキも面白かったですね。
そうですね。
ね、
そうですね。単純にストーリーで面白かったのはやっぱり篤姫ですね。
あ、
次がどうなる、次がどうなる、次がどうなるってワクワクで、来週が待ち遠しいってな感じで。
うん、1個でいいって言ってるのにね。
あ、すいません。
そろそろ時間なんで。
はい。
はい。じゃあまた。遊びに来てください。
はい。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。待て待て、あたしも一言喋らして。乃木子よ、乃木子もたまに出てるから。
もう切りますよ。切りますから。
たまに出てるから、たまに出てるから。